歴史の中を生きる力へようこそ。今回はですね、あなたが共有してくださった資料を織田信長の統治構造と戦略思考を一次資料から読み解くという研究記事を一緒に深掘りしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
織田信長といえばもう誰もが知る戦国時代のスーパースターじゃないですか。
そうですね。
天才とかあるいは魔王とかいろんな呼ばれ方をしますけど、今回はそういう単純なレッテルをこう一旦脇に置いてですね、資料をもとにそのリアルな姿に迫っていきましょう。
今回の資料が非常に興味深いのはまさにその点なんです。新信長後期のような、まあ、家臣の記録、
はい、
それから宣教師フロイスのどちらかというと客観的な視点、そして信長自身の手紙とか複数の角度から光を当てることで、これまでのイメージがこうガラッと変わるかもしれない。
おお、それは楽しみですね。
なので今回のミッションは、信長はなぜあれほどの変革を成し遂げられたのか、その核心に迫ることと言えるかもしれませんね。
いいですね。終わりの、まあ、しがない資料主だったはずの彼がどうやって天下布武への道を駆け上がったのか、その秘密を解き明かしていきましょう。ではまず信長がスタートした地点から確認したいんですけど、彼が家督を継いだ1550年代の終わりで、正直かなり絶望的な状況だったみたいですね。資料によると国内はバラバラで、身内である弟とさえ争っていたと。
まさにその通りです。信長の家である壇上中継というのは尾張全体のトップではなくてですね、守護代のそのまた家老という、なんていうか中間管理職の家柄でした。
ああ、なるほど。いきなりトップじゃないんですね。
そうなんです。しかもその織田家自体が分裂状態で、外に目を向けると東には大大名の今川義元、北には美濃の斎藤道三がいる。完全に強豪を囲まれてるわけです。
うわ、
甲斐の武田信玄とか越後の上杉謙信といった、いわゆる A 級の戦国大名と比べると、彼のスタート地点は B 級、いや C 級と言ってもいいくらい不利な状況でした。
四面楚歌どころじゃないですね。うちにも外にも敵だらけで。
ええ。
そんな状況からどうやって頭角を現していくんでしょう。まず彼の人物像ですけど、若い頃の大うつけっていうエピソードはあまりにも有名ですよね。
そうですね。
派手な格好で髪を茶筅みたいに結って街中で上を立ち食いしたりとか。
ええ、新信長後期に本当に生き生きと描かれていますよね。ただこの資料が指摘している面白い視点が、これって本当にただのうつけ者だったのかということなんです。
と言いますと、
新信長後期を書いたのは信長の側近だった太田牛一という人物です。
はい。
もしかしたらこの強烈なキャラクター描写は後の大成功とのギャップを際立たせるための一種文学的な演出だったんじゃないかと。
なるほど。一種のブランディング戦略というかストーリーテリングだった可能性があると。
そういうことです。
でも家臣がわざわざ自分の主君をちょっとおかしな人みたいに書くものなんでしょうか。普通はもっと立派に見せようとしません？
ああ、良い質問ですね。そこが歴史書を読む面白さなんです。考えられるのは2つあって、
はい、
一つは牛一自身が信長のその常識外れなところに、まあ、魅力を感じていた可能性。
ふむふむ。
もう一つは信長が天下になった後で、あのうつけに見えたお方がここまで偉大になられたのだという物語を作り上げることで、新信長の意義をより一層ドラマチックに見せる効果を狙ったのかもしれない。
ああ、なるほど。
いずれにせよただの事実記録ではない、書き手の何かしらの意図が込められている可能性があるわけです。
面白いな。そして彼のもう一つの側面が、既存の権威に対するなんかこうドライな態度ですよね。
ええ、
将軍の足利義明を担えておきながら自分の意に沿わないと見るや京都から追放してしまう。
そのあたりを革命に記録しているのが宣教師ルイス・フロイスの日本史ですね。
はい。
彼は信長に直接会って、神や仏を全く信じず自らの判断と理性だけを頼りにしていると書いています。非常に合理的で既成概念にとらわれない人物として描かれているんですね。
よく信長は無神論者だったと言われる根拠はここなんですね。でもこの資料を読むとそれも少し違うみたいで。
そうなんです。フロイスの記述だけを見るとまあそう思われがちなんですが、信長は桶狭間の戦いの前に熱田神宮に必勝祈願をしていますし。
ああ、そうなんですか。
ええ、伊勢神宮の式年遷宮にも資金援助をしています。彼が敵対したのは信仰そのものではなく、武装して政治権力化している 比叡山延暦寺とか石山本願寺といった宗教勢力だったんです。
なるほど。自分の統治の邪魔になるなら、相手が神だろうが仏だろうが容赦しないと。
ええ。これも彼の徹底した合理主義、あるいはプラグマティズムの表れと言えるでしょうね。
なるほどな。すべてが自分の判断基準に基づいている感じがしますね。さて、そんな信長が一躍全国に名を知らしめたのが、1560年の桶狭間の戦いです。
はい。
これはもう歴史の教科書のハイライトですよね。
ええ。2万5000と言われる今川義元の大雲をわずか数千の兵でやった大逆転劇です。ただ、この戦いの本質は単なる奇跡的な奇襲の成功だけではない。とこの資料は分析しています。
ほう。
本当に注目すべきは勝利の後の動きなんです。
勝利の後ですか。普通なら勢いに乗って敵の領地である駿河に攻め込みたくなりそうですけど。
ですよね。でも信長はそれをしなかった。代わりに何をしたかというと、今川家の人質になっていた三河の松平元官、つまり後の徳川家康と、もう電光石火で同盟を結んだんです。
清須同盟ですね。
はい。これにより東側の脅威を完全に取り除いた。そして浮いた戦力と資源をすべて北の美濃攻略という次の目標に集中させたんです。
ああ、なるほど。目先の小さな利益より大局的な安定を優先する。
そうなんです。この冷静なまでの戦略的判断こそが、信長を他の大名と一線を画すものにしたのかもしれません。
戦闘の強さだけじゃなく、戦後の処理、つまり地政学的なビジョンがあったわけですね。
ええ。
そしてもう一つの軍事的な転換点といえば、やっぱり長篠の戦いでしょうか。武田の騎馬軍団を鉄砲で破ったという。
そうです。1575年の長篠の戦いですね。ただこの戦いに関しても、私たちがよく知るイメージとは少し違う側面がこの資料から見えてくるんです。
と言いますと？
長篠というと、どうしても鉄砲の三段撃ちが思い浮かべますよね。
もちろんです。火縄銃は時弾装填に時間がかかるから、撃つ列、構える列、準備する列を分けた画期的な戦法だって習いました。
ですよね。
でもこの資料を読んで驚いたんですが、あれ、もしかして事実じゃないんですか？
ええ。実はあの有名な三段撃ちという言葉、同時代の一次資料には一切出てこないんです。
え、本当ですか？
はい。後世の軍学者が書いた本の中で広まった話で、全くの創作とは言いませんが、少なくとも確定した事実ではない可能性が高い。
ちょっと待ってください。それは衝撃的です。教科書レベルの話がオフルルなんて。じゃあ長篠の戦いの本当の凄さってどこにあったんですか？
この資料が強調しているのは新技術の活用法なんです。信長は当時最強と言われた武田の騎馬隊とまともに平屋で戦うことを避けた。
はい。
代わりに川沿いに馬方柵という防御陣地を何重にも築いて敵をそこに誘い込んだんです。
ああ、柵を作った。
そして攻めてくる武田軍を柵の中から鉄砲で一方的に撃つという防御戦闘に持ち込んだ。つまり鉄砲という新しい武器、まあ、ソフトウェアを手に入れただけでなく、
ええ、
それを最大限に生かすための馬防柵という陣地、つまりハードウェアと待ち構えて戦うという戦術 OS みたいなものを全部セットでデザインしたんです。
なるほど。ただ武器を並べただけじゃなくて、戦い方全体のシステムを再構築したと。攻めるのではなく守って勝つという発想の転換があったわけですね。
まさに。これは彼の合理主義がここでも発揮されている感じがします。そしてそういった合理的なシステム作りは経済政策にも見られるんですよね。
信長の経済政策というと楽地楽座が有名じゃないですか。
はい。誰でも自由に商売ができるようにして経済を活性化させた。
ええ、これも信長の発明みたいに教わりましたけど、これも実は
ご明察です。この資料によれば楽地楽座自体は信長より前に近江の六角氏などがすでに行っていました。
やっぱりそうなんですね。
信長の功績は0から1を生み出したことじゃない。他が始めた1のアイデアの有効性を見抜いて、それを自分の領国でより大規模に徹底的に実行して100にしたことなんです。
面白い見方ですね。現代のビジネスで言うと、画期的な発明家というより優れたアイデアを世界中に広めるのが得意な経営者みたいな感じでしょうか。
まさに01の天才というより、 1を100にするスケールの天才、これは信長を理解する上で非常に重要なポイントだと思います。良いものは誰のものであろうと取り入れ徹底的に実行する、その実行力とスピード感が彼の真骨頂だったわけです。
ただその実行力は時として苛烈というか非常な側面も見せますよね。彼の改革は決して綺麗事だけではなかった。資料でも比叡山の焼き討ちとか長島一向一揆の殲滅について触れられています。
そこが信長を評価する上で最も難しく目を背けてはいけない点です。特に1571年の比叡山焼き討ちは僧侶だけでなく女性や子供まで巻き込んだと言われていますから、現代の私たちの価値観からすれば到底受け入れがたい残虐行為です。
なぜそこまで徹底的にやる必要があったんでしょうか。単なる残虐さからなのか、それともそこにも彼なりの、合理的な判断があったのか。
この資料が示唆しているのは、彼が敵対勢力を根絶やしにすることの戦略的な重要性を冷徹なまでに理解していたということですね。
根絶やし
ですか。それまでの戦国大名は敵と和睦しても相手が力を蓄えればまた裏切られるというループを繰り返していました。信長はそのループを断ち切るためには抵抗する可能性の芽を恐怖も含めて完全に摘み取る必要があると考えた。
なるほど。
合理的といえば合理的ですが、そのために払われた犠牲はあまりにも大きく、彼の改革がこうした暴力と表裏一体であったことは紛れもない事実です。
光が強ければ影もまた濃くなるということでしょうか。
ええ。
そしてそんな信長の物語が1582年の本能寺の変であまりにも突然に終わりを迎えてしまう天下統一を目前にして、
明智光秀がなぜ反乱を起こしたのか、温婚説、野望説、朝廷黒幕説など、もう数え切れないほどの説がありますが、どれも決定的な証拠がない。
戦国史最大のミステリーですよね。
本当にそうですね。あれだけの変革を猛スピードで進めてきた人物の再起がこれほど曖昧なのは、何とも歴史の皮肉を感じます。彼が目指していた最終的な国家のビジョンも永遠に謎のままになってしまいました。
こうして資料を通して見てくると、信長という人物は天才とか魔王といった単純な言葉では全く捉えきれない非常に多面的で複雑な存在だったことがよくわかりますね。
ええ。
不利な状況からスタートして常識を疑い、新しい技術やアイデアを貪欲に取り入れて、圧倒的な実行力で物事をスケールさせていった革命家。
そうですね。しかしその一方で、その過程で苛烈な暴力も居合わなかった。彼の構想は道半ばで途絶えましたが、彼が破壊し、そして創造した土台の上に豊臣秀吉が天下を統一し、徳川家康が200数十年続く平和な時代を築いていくわけです。信長一人の物語としてではなく、彼が良くも悪くも蒔いた種が後の時代にどう芽吹いていったのかという大きな流れの中で見ることが大切なのかもしれません。
本当にそうですね。さて、最後に一つ、この深掘りを経てあなたに考えてみてほしい問いがあります。
はい。
資料が示しているように、信長の政策の多くは実は完全なオリジナルではありませんでした。ではなぜ彼だけが歴史をあれほど大きく動かすことができたのでしょうか。それはやはり彼個人の圧倒的な才能だったのか、それとも時代が彼のような人物を求めていたのか、あるいはいくつもの幸運な偶然が重なった結果だったのか。この資料を読み解いた今、あなたはどう考えますか。詳しい情報は歴史の中を生きる力のブログ記事をご覧ください。